タネラジ。
どうもオレンジです。
パヤッパパヤッ
ポンです。
世の中全部タネショータネラジよろしくお願いします。
お願いします。映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとで気になったものを拾っております。タネスケジュール、略してタネスケでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、それでは、先週楽しんで娯楽の、まあ、ミニレポートって言うんですかね。はい、お願いしますよ、オレンジさん。
ちなみに、オープニングのそのパヤッパーのこう秘密は明かされないですか？
パヤッパーの秘密はですね、
また別の機会に。
これ、寺内貫太郎一家の、
はい。
オープニングの曲に似て非なる鼻歌ですね。
あ、著作権上のね、都合を踏まえて。
それ言うなよ、それを。はい。まあまあ今、パート2が BS でやってたりするんですけど、まあまあいいでしょう。はい、どうぞ。
今週の娯楽の話をすればいいですか？
そうだって。いつも通りよ。
はい。ツタヤでね、やっぱり今週というか毎週ですね、漫画とか DVD とかいろいろ借りておりましてですね。
はい、はい。
漫画で言うと、ブルーピリオドっていうね、美大の、まあ、もともと予備校の話なんですけど、もともと絵とかを描いた経験がない男子高校生かな、が、はい、予備校に通って、どんどんどんどん美術のことを学んでいって、で、芸大に入ってっていう話なんですけど、うん、今ちょうど僕が今読んでるところで芸大に入って、一番最初の、この、なんだろう、顔合わせみたいなところで、他の芸大生のなんか、こう、異色さっていうか、うん、僕から見ると本当にこう、なんだろう、異世界の人みたいな人たちの、こう、エピソードとかを見ててね、すごく楽しいですし、はい、毎年かな結構定期的に僕、芸祭っていう芸大のその文化祭とか行ってるんですけど、そこでの、まあ、出し物として、みこしを作るみたいなことがあって、それの背景の話ね、めちゃくちゃ大変なんですよ、あれ、作るのっていうのが、エピソード
として書かれていて。それは結構、リアルな話と繋がっちゃう感じなんだ。
作ってる山口翼さんが芸大の出身生でもあるので、かなり具体的なエピソードが描かれていますし、その物語としてとか設定とかもかなりその具体的な話が、もちろんキャラクターはね、架空のものでものすごくそのキャラクター造形とかも魅力的だったりするんですけど、芸大の現実というか、うん、まあその前の段階では美術系の予備校の現実も見せてくれたし、芸大の今描いてるっていうところすごく面白いですね。
は
い。
なんか今出てる美術手帳はさ、なんか新人のアーティストを紹介するみたいな、
うん、
特集やってましたね。
そうなんだ。そこら辺の、うん。話に多分通じるところだとは思うんですけど。そういうのとかね、あと、まあ、詳しく話さないですけど、波を聞いてくれっていうね、ラジオ局の、漫画とかもまた改めて読んでいて、すごくそのラジオ局の現実と、あとはさ、別のコーナーでも話した、その、NHK のね、電波がこう、第一と第二が一緒になるみたいな話とかっていうところのエピソードが実はちょっと含まれているようなところもあったりとかして、現実にオーバーラップするような話も含まれて
る。ラジオ局はね、数曲なくなっちゃってます、うんですからね、このコロナでね、うん、
これ北海道の地方局の話だったりするので、はい、そこら辺の現実を踏まえてみるとなかなか面白いなとか思ったりもしましたし、はい、DVD もいろいろ溜まってるのを見てそれを消化するのがなかなか大変。開放区っていうね、大阪西成地区の、ドキュメンタリーに見せかけたっていうか、そこを取材するドキュメンタリー監督がその世界にどんどんどんどん巻き込まれていくっていう話をね、ちょっと怖い感じで描いた映画とかも見て、うん、面白かったですね。うん、いろいろ見てますけど、なんかこのタイミング、その年間ベストとか出たりとかしたタイミングとかで、そういうので、まあ、うん、評価されてるものとか、ちょっと気になってチラシは見ていたけど、結局映画館では見れなかった作品とかを今まとめて見ていて、充実してますけど大変ですね。うん、
いいね。
ポンさんどうですか？うん。うん、
俺はもう全く見てない。嘘、嘘。
全く見てない。8文字でしたね。
Kindle でさ、ジョージ秋山のアシュラっていう漫画があって。
はいはい、ああ、見てないな。もう読んでないな。
これがね、結構格安で出てたもんですから、ちょっと買ってみたんですよ。40円ですけど。
あら、安い。
いや、なんかもう。
レンチャンパパぐらい安い。
Kindle に出てくるにはもう衝撃の絵で、
うん、
やっぱこれ紙じゃなきゃダメだなとちょっと買った後に反省しましたけど。
あら。
いや、結構壮絶なので、ちょっと、これをまあ、楽しむというか、なんかこう、歯を食いしばりながら読んでるような感じですかね。
はい、あ、本当だ。スキマっていうメディアですかね。そこでまとめて見られる感じですかね。
そうなのかな。
あれ違うんですか。
要するに普通。
Kindle か。Kindle で買ったのか。
そうそう。
あ
と向田邦子さんのね、展示なんかにも行ったんで、またこの話は別でしたいと思います。
ぜひぜひお願いします。
はい。では、新しいね、映画などを話していきましょう。気になる新作映画です。オレンジさん、お願いします。
はい。どん底作家の人生に幸あれということで、
どん底作家、
イギリスの文豪チャールズ・ディケンズの代表作デイビッド・コパフィールドを映画化ということです、うん、その、なんか作家さんが、まあ、大変なところで生きてきたんだけれども、をいかにしてね、人気作家になっていくかっていう話を描いているものらしくてですね、主演がよく僕見るんですけど、うん、ライオン25年目のただいまなどに主演しているデブ・バテル、本当にいろんな映画で多分写真を見ればすぐ見たことあるなっていう人多いと思います、が主演を務めている作品でございます。こういうね、まあこれはあくまでその架空というか空想の世界かもしれないけど、うん、作家がね、いかにして作家になるかとか、その作品を生むかみたいな話っていうのは傑作が多かったりしますので、こういう作品はちょっと期待したいなっていう。監督がスターリンの早々競争曲っていう、ちょっとコメディチックにね、スターリンが亡くなってからのね、国の話を描いたアーマンド・イアノッチ監督という監督だそうです。
はい、ありがとうございます、うん、私の方からは、カミングアウト中国 LGBT の叫びという作品をまず、
うん、
約7000万人とも推定される中国の性的マイノリティの人々を題材にしたドキュメンタリーということで、まあ、ありのままの自分を受け入れてもらいたいと、親と向き合うゲイとレズビアンの若者に密着をしたということなんですが、まあ、なんていうのかな、中国の今政策っていうのは、まあ、本当にこう、なんていうかな、まあ、ある種欲望と国のコントロールの、まあ、心地よさみたいなところに、まあ、僕らの距離からは見えるんだけれど、でも、個人個人が持っているやっぱその、変えられない自分のなんていうか原点みたいなものとか、まあ、もしくはその、そこに進んでいく自分の姿っていうものを、やっぱ大事にしたいという思いは、まあ同じ人間として変わらないんだとすると、その葛藤っていうのを見ることで、こう人間としての中国の人がすごく感じられるんではないかなと、まあちょっと変な言い方ですけどね、と思ったので、ちょっと、まあ無論そのね、LGBT の悩みというふうな意味合いでの、理解もあると思うんですけど、どんな風に生きているのかなっていうのがちょっと気になったなということで、
うんうん、
まあ当然ね、中国っていうその共産党とは違う、そのやっぱ古い歴史のある国という意味合いでのやっぱややこしさもあるのかなとかね、なんかそんなことをちょっと想像したくなるなということですね。うんうん、はい。あともう一つ、羊飼いと風船という、これチベット映画だそうです。大草原に生きる羊飼い家族の日常と葛藤を描いた作品ということで、うん、なんかこれもなんか、たまたまですけど、中国世界のね、近くにある存在ですけど、なんかアジア圏の人間を知ることで自分の姿を感じるとかいうことができるのかなんて思ったりもするので、まあこれ近代化っていうのが一つテーマにあるみたいなんですけど、僕らは結構それに慣れきっちゃってて、合理的とか、もっとこれ、そうすればいいじゃんっていう当たり前っていう言葉で、結構いろんなものに批判とか攻撃とかするんだけど、でも生きてる自分の歴史みたいなものを踏まえた時にどういう選択肢が取れるのかななんていう、ちょっと、大きな大地を見ながら考えられる、そんなテーマもあるのかななんて、勝手に想像しておりますけれども、現代は気球だそうですね。はい、ということでございます。さあ、それでは気になる名画座行きましょう。
はいはい、今週の気になる名画座はデゲデゲデゲデゲデーン、キネカ大森さんでございます。 1月22日から28日ですね。ザ・ピーナッツ・バター・ファルコンとハニーボーイの2本立てということで、うん、まあ、あの前者のね、ザ・ピーナッツ・バター・ファルコンは、なんかプロレスものでやったそうで、ダウン症の青年が、なんかプロレスをの選手を目指して、行く物語、それに、なんか漁師とか、施設の看護師とか、いろんな人の話が、ま、結びつくようなヒューマンドラマだそうで、なんかものすごく評判もいい作品なので、いつか見たいなと思っておりました。うん、それとハニーボーイっていうのは、なんか子役の少年のいろいろな若い頃の葛藤を描いている作品らしくてですね、これ共通点が、シャイア・ラブーフという俳優さんの、まあ、子役時代を描いているのがハニーボーイなんですけど、同じくシャイア・ラブーフが主演しているのが、ピーナッツ・バター・ファルコンということで、シャイア・ラブーフつながりなんですけど、シャイア・ラブーフはいろいろとね、今ちょっと、まあ、問題もちょっと起こしたということで話題にもなってしまっているというタイミングなんですが、作品にあれは罪はないので、まあ、この合わせて見るといいんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。さあ、それでは気になる家映画ということでね、まあ、ステイホームですからお家で見てもいいんじゃないでしょうかということで、どうでしょう、マイケル・ジャクソンの This is It、 これ見たですか、オレンジさん。
見ました見ました、公開時に見ましたよ。
これね、なんかこう、まあマイケル・ジャクソンっていうものをそんなに身近にもなんか知ってるわけじゃないですけど、でもやっぱり見るとね、うん、なんかもう笑っちゃうぐらいすごいっていうか、まあ、うん、なんていうかな、なんか圧倒的を通り越してなんか笑いになっちゃうぐらい。だから俺こうね、うん、友達と見たりするといいんじゃないかなと思うんだよね。
ほうほうほう。
ちょっとこう陽気になれるっていうか、まあだから今だとちょっと会いづらいですけど、いや、うん、あまりにすごいからさ、なんか声とか出しちゃっても全然許されちゃうっていうか、
うんうん、
うん、なんかこう俺ファンでっていうんじゃなくて、もうだってマイケルが踊ってんだからそれはもう俺も踊るよみたいな、なんかそういう風な力があるかなと思うんですけど、うん、まあね、みんなでちょっと見て、心の中でね、つながりながら見てもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。それでは気になるテレビでございます。今回はちょっと変わった感じでですね、1月22日なんですけれども、うん、金曜日ですね、まずは10時から BS でやっております、国際報道2021。はい、ニュース番組ですけど、ここの中で、うん、核兵器禁止条約発効についての特集が行われるので、ちょっとこれ気になるなというところです。多分、まあ、民放のね、地上波でもやるのかなと思うんですけど、まあ、海外のことしかやらないこの番組ですから、きちっと話をしてくれるのかなというところで、まあ、ちょっと気になるところかなと。で、さらに、1月20日、同じ金曜日ですけども、これ BS のテレビ朝日でですね、町山智博のアメリカの今を知るテレビ、アソシエーション with CNN がやりますけど、
町山さんのだ、
これね、アメリカ大統領就任緊急生放送スペシャルということで、まあ、完全に生放送がちょっとわからないんですけれど、うん、まあ、町山さんはこの間やっぱアメリカの現状を、まあ、僕が見る限りやっぱ結構生々しくちゃんと語っているような気がしていて、それやっぱその 日本のコメンテーターではちょっと真似できないところがあるんですけど、
うん、
まあ、その彼が、まあ、バイデンさんが、まあ、なるところを語ってくれるということで、まあ、ちょっと街の雰囲気とか、あとなんか聞くとこによると、その、うん、オバマさんが就任した時とはやっぱちょっと全然空気が違うみたいな話があって、トランプさんがそこには僕は行かないつもりだって言ってるあたりが、なんか、煽っているんじゃないかって話も聞くよね。そこをね。だからちょっと心配
な、まあ、いくら攻撃されてもおかしくないって
よね。ね。なんかちょっと変な話もあるんですけど、まあちょっとどういう状況かを生々しく聞くにはいい番組なのかなということで、ちょっとね、今話題のニュースを取り上げている番組をちょっと2本ご紹介しました。はい。ではイベント行きましょう。オレンジさん。
はい、都築恭一さん、編集者で有名な方ですが、ネバーランドダイナーという本を刊行されまして、それの記念のイベントがあるそうです。なんかもうね、すでに、思い出の店っていろいろあるけど、そういう店になかなか行けない。まあ、ポンさんのね、忘れロマンとかにも通じるようなテーマ設定だったりしますけど、都築恭一さんの声掛けによって、総勢100人の執筆者が綴った引きこもごもバラエティ豊かなエッセイ集というのが刊行されて、それに関するイベントがオンラインである 送です。1月22日金曜日の20時半から21時半。まあ短いですけどね。うん、前に、ラジオ、武田砂鉄さんのラジオにも、ゲストで鈴木さんいらっしゃっていて、そこで聞けた話もなかなか面白かったりしたので、うん、おそらく、ならではのというかね、こういう活動をしている編集者の方もなかなかいない分野だったりしますので、声を聞ける貴重な機会となると思いますので、ぜひぜひ参加してみてください。1500円かな、オンラインで、見れるそうなので、よかったらぜひ。あとですね、これ具体的なことはちょっと分かってないです。文化と集団のアーバンリサーチ、今都市のコミュニティはどうなっているかっていう、これ、主催がですね、瀬下さんという僕が、年末かな年始かな、見ていたコンテンツ地獄っていう企画をやっている同じ方が企画をしていて、なかなか面白い企画をやってる方なので、タイトル自体はちょっとよくわからないけど興味がある、うん、あと都市のコミュニティとかね、そういうところのテーマ、自分自身の仕事にも直接結びついているところだったりするので、どんな話が繰り広げられるのかなっていうのはちょっと楽しみにしておりますって感じかな。
はい、ありがとうございます、はい、そうね、まあでもお家でオンラインで楽しめるものっていうのはこの時期、なんか考えたらオンラインだけで楽しんでた時期が、ね、もうもはや懐かしいよね。
うん。
はい。ということで、まあそんな楽しみも過ごしていただければなと思います。ということで、種ラジの種助でございました。
はいはい。
お相手は、ちょっと向田邦子の方をね、いろいろ読みたくなっております。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。